石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング。それでは番組のテーマ、憲法改正と安全保障について寄せられたメッセージの中から時間の許す限りご紹介していきたいと思います。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。よろしく
お願いします。東大阪市の毎日元気さん、48歳の男性の方です。憲法に付け加えなければ集団的自衛権を行使することはできないということでしょうか。集団的自衛権を憲法に加えても自衛隊の役割は変わらないと私は思っています。憲法改正には国民の理解というハードルがありますが、誤解を招いてでも憲法改正を行わなければならない理由とは何なのでしょうか、というご質問です。
はい、私自身はこの集団的自衛権の行使に関する憲法解釈の変更については、やはり慎重であるべきだというふうに思います。国民の皆様の全体でしっかりとやっぱり議論をしていく、まだそれだけの国民的議論の深まりというものがなされていないという状況の中で拙速に進めるというのは避けるべきだというふうに思っています。そして今政府の中で行われていることは安保法制懇という有識者の集まりの懇談会が、この集団的自衛権の憲法解釈について議論をしているという状況で、ただその有識者の方々が集まって議論しているだけですから、この安保法制懇から議論の結果がどういう形で報告書が出てくるかというのは全く決まっているわけではありません。
はい、
そしてそれを受けて政府がどのように行動を取っていくかということについても一切何も決まっているわけではないということをまずご理解をいただきたいというふうに思います。そして憲法9条に関するこれまでの政府の解釈というのは、国連憲章に書いてある個別的自衛権、そして集団的自衛権というのは当然主権国家としてその権利は持っている、集団的に自衛をするための権利は持っているけれども、憲法9条で定められている武力の行使はしないということに照らせばですね、集団的自衛権を行使することはできない、自分たちの日本の国民を守るためにしなければならないことは個別的自衛権として認められているけれども、他の国が攻撃されていることに対して第三国である日本が同盟国であるという理由で集団的な自衛権を行使して反撃あるいはその攻撃を防ぐということはできないということが今の現状の日本国憲法の解釈なんですが、この憲法の解釈を変えるべきなんではないかという議論が、その先ほど言いました安保法制懇で行われていると。この議論の結果どういう報告書が出てくるかというのは先ほど言いました通りまだわからない状況です。ただ憲法を自体を変えずに憲法の解釈だけを変えることが果たして適当なのかどうか、このことはやっぱりしっかり議論していかなければいけないと思うんです。憲法の解釈というものを時の政権が変えるということになりますと、憲法というのは日本の国のさまざまな法律の法の最高法規ですから、その最高法規の解釈の仕方をその政権が変えるということは、本来憲法の果たすべき役割である国民の基本的人権を守り、そして権力側である立法府あるいは行政府司法府に対して規制をかける、その立場である憲法を、権力の側であるこの行政府が解釈で変えてしまうということになってしまうので、そうしたことを認めて果たして国民としていいのかということは十分に議論しなければいけないと思うんですよね。
はい、わかりました。続いて豊中市のペンギンさんです。38歳男性の方です。憲法改正は国民投票が必要なんですよね。僕は国民投票はいらないと思うんです。専門家の方など変えることによってどうなるかということが分かる人でないと一時の感情で判断されないかが不安ですね、というメッセージです。
なるほど。原則的にはやはりこの憲法というのは私たち国民の権利を擁護するためのものですので、やはり国民の手によって変えるんであれば国民投票で変えるべきだと私は思います。
はい、
でその上でペンギンさんの指摘懸念というのはよくわかるんですよね。やっぱりその時のブームとか、雰囲気とか、あるいは一面だけを取り出してそれがマスコミ等によって大きく取り出されて まあ、全体像が見えない中で風で憲法改正についての国民投票が行われることは大変私も危険だと思っています。だからこそ私たち国民一人一人がもしこの憲法改正について国民投票が行われるということになれば、徹底して議論をし、そして学び判断をしていく必要が間違いなくあると思います。そもそもこの国民投票を行うための法制度自体がずっと以前は整っていなかったんですよね。何歳からじゃあ国民投票ができるのかとか、その国民投票のやり方はどうするのかとか、そういったものも実はなかったんですけれども、まあ、前の自公政権の時にこの国民投票法というのを整備をしました。しかしその国民投票法というのは整備したんですが、積み残された宿題というのが実はいくつかありまして、はい、国民投票法では18歳から参加することができると、まあ、記されたんですが、18歳からその参加するということにすると、じゃあ他のさまざまな選挙、これは20歳から参加になってますよね、はい、それから成人年齢というのも20歳からになってます。
そうですね。
こうした公職選挙法や、あるいは民法上与えられているその成人年齢との違いについてきちんと整合性が取れるように議論を3年間の間にしなければならないと、その時規定したんです、
はい、
それまでは憲法改正の国民投票も20歳からということにしておきましょうというふうになっていて、この点は積み残された宿題だったんです。ところが、まあ、去年まで民主党政権下で積み残された宿題について3年もあったのに何も結論が出ないままずっと放置されてきていまして、未だに結論が出ていないんです。今この国民投票法上、この何歳から投票できるようにするのか、そして選挙年齢あるいは成人年齢との兼ね合いをどうしていくのかについて議論がようやくまたスタートいたしました。今の方向性としては、憲法改正の国民投票はやはり幅広い国民の意見を聞くということが必要であるということも考えると、できるだけ多くの人に参加してもらえる、特に憲法改正というのはそんな1年や2年ごとにあるものではありませんし、5年10年あるいは20年に1回かもしれないということを考えると、今18歳19歳の人であっても自分たちの将来にも大きく関わることなので、やはりこの国民投票、憲法改正については18歳からできるようにしていった方がいいんではないかという議論があります。あともう一つ積み残された課題として、公務員の国民投票への関与のあり方をどういうふうにするのかということも、これも残された課題だったんです、
はい、
公職選挙法上、一般の例えば衆議院選挙にしても参議院選挙についても、こういう選挙に対して、公務員というのは政治活動が大きく規制をされています。これは公務員の中立性とかですね、特定の政党や特定の政策に公務員が関与したりとか、政治活動への規制というのはかかっているんですが、他方で憲法改正というのは当然そういう政治的な側面もありますけど、公務員の人たちも当然国民ですから、
そうですね、
その公務員の人たちもやっぱり自分たち の意見を表明したりとか、そうしたことを規制するというのはやはり少しやりすぎだろうということで、公務員のこの憲法改正における国民投票の参加の仕方、あるいは規制のあり方、純粋な意見表明というのは当然認められるべきだというふうに思いますけれども、じゃあその上で勧誘活動、公務員の人たちがこの憲法改正については賛成すべきではないかとか、賛成しようよとか、そういったことが許されるのかどうか、これも今積み残された課題でして、今与党の中で精力的に議論が行われています。